今週もライブ中継を通してではありますけれども、このように愛する兄弟姉妹方と共に、御言葉に聞き、そして神様に賛美、神様を讃える礼拝がお捧げできることに感謝いたします。今私たちはマタイによる福音書を読み進めています。少し間が空いてしまいましたけれども、前回は8月最後の主日、8月26日にともにマタイ福音書4章の前半部分、特に4章12節以下を聞きました。そこではイエス様が宣教活動を始められた箇所でありました。悔い改めよ、天の国は近づいたとイエス様はおっしゃられ、そしてイエス様ご自身がメシア、つまり救い主としてここに来られたんだ。またそのイエス様のが来てくださったことによって、神様の救いと、そして神様の恵みのご支配がこの地上で私たちの近くに近づいた、人々にお伝えになっておられました。その神様による救いの良い知らせ、それを福音とキリスト教では呼びますけれども、この福音がというのはどういうものかというと、預言者イザヤによって旧約聖書ですでに預言されていたように、死の影の地に住む者に光が差し込んだ、言ってみれば救いの光が暗闇を照らした、そのような希望と喜びをもたらすものであったと。イエス・キリストの到来によって私たち人間にもたらされた喜ばしい救いの知らせ、この福音がマタイ福音書を通して私たちに手渡されているわけです。さて、この私たち人間にとって喜ばしい神様からの救いの知らせ、福音を伝えるにあたって、イエス様はまずご自身を手伝う弟子たちをお招きになりました。その様子が本日の聖書箇所、マタイ福音書4章18節以下に伝えられています。今日の場面はガリラヤ湖のほとりとあります。ガリラヤ湖は別名ティベリアス湖とも言われていますけれども、その大きさは本当になんと166平方キロメートルということで、その大きさが言われています。本当に大きい湖であったということです。日本の湖でちょっと比較して、同じ大きさのものがないかなとお調べしたところ、一番近いところでは茨城県の霞ヶ浦よりも少し小さい、霞ヶ浦の方が少し大きいんですけども、それにちょっと劣るぐらいの大きさのようです。ですからかなり大きい湖です。いつも礼拝で用いている新旧約聖書にもその裏の方に地図が付録として付けられています。最初の方の地図にはキレネト湖とされていますけれども、開いていって新約時代のパレスチナとそこまで来るとキレネト湖とあったのが、今度はガリラヤ湖と言われています。これは同じ湖のことですけれども、キレネトというのはヘブライ語の名前ということで、弦楽器、琴のようなものを意味していまして、この湖全体がですね、弦楽器のような形をしていたのでキレネトと言われていたそうです。さて、そのように、特徴のある、ガリラヤ湖、大きなガリラヤ湖です。霞ヶ浦よりも、ちょっとだけ小さい、そのようなサイズだとお伝えしました。四方を陸地で囲まれていて、そしてその水は淡水であったということです。そういうことが影響しているのかもしれませんが、日本語訳の私たちの聖書ではこのガリラヤの水域をガリラヤ湖と、湖と翻訳しています。しかしこの新約聖書の原点の言葉であるギリシャ語に振り返ってみますと、実はこのガリラヤの水域というのはギリシャ語でサラッサ、それはつまり海を示しています。ですからガリラヤ海と言ってもいいぐらいの、そのようなもの大きさであったということができるのではないでしょうか。実際に英語の聖書では The Sea of Galilee と言われていて、まさにこうガリラヤ湖というかガリラヤの海と、そのように呼ばれています。湖というと少しスケールが小さくて規模が小さいようなイメージがありますけれども、 まあ、海と言われてみると、聖書の出来事、語られている出来事の中で、ガリラヤ湖に嵐が吹いて、そして船が難航した。まあ、その様子が、まあ、こう、湖だとなかなか捉えにくいですけど、海のような存在だったと言われれば、本当にこう、海を難航するかのように、船が止まってしまった。まあ、しかしその時はですね、イエス様が嵐をお叱りになって、そして嵐が静まって凪になった、と、出来事が伝えられています。まあ、その、ガリラヤ湖、あるガリラヤ海と言ってもいいような大きなスケールの出来事であったということが捉えられるのではないかと思います。まあ、このようにイスラエルの人々にとって、まあ、これは本当にガリラヤ海であったし、そして、そこから、まあ、お魚、魚も得たし、そして、また別の海ですけども、死海からは、まあ、塩も取れたりと、まあ、大きな恵みをもたらす、そのような、海や湖であったわけですけれども、しかし、まあ、この海というのは、言ってみれば、見方を変えてみれば、まあ、彼らの命を脅かす、水でもあった、水の脅威でもあったということが言えます。まあ、ですから、イスラエルの人々は、まあ、水というものを、その恵みも知りながらも、恐れてもいました。天地創造の時にも、天地創造の1日目に、この天上と地上の水が2つに分けられて、そして天上の水が空になって、そして地上の水が海になったと言われてました。そして天地創造の2日目には、その海の水が一箇所に集められて乾いた土地ができて、そこに動物たちや命の息をふっと吹き入れられた人間が初めてそこに住めるように、生きれるようにしてくださったとあります。ですからこの天の天上の水、空が神様によって支えられて、その下に守り怒らされている私たち、被造物ということがしっかりと捉えられていたわけです。ガリラヤ湖は盆地であり、気候も比較的に穏やかであると言われていましたけれども、しかしこれらの水の脅威を踏まえて見るのであれば、今日登場してくるこの漁師たちというのは、自ら進んで生命を脅かす水という脅威に自ら立ち向かっていく。そのような、言ってみれば勇敢な存在でもあったと言えるかもしれません。そのように漁師としてその職業を紹介されているペトロ、アンデレ、そしてヤコブとヨハネでありますけれども、この漁師という言葉も少し注目してみたいんですが、実は、このギリシャ語では漁師というのは船乗りと同じ意味だそうです。つまり、ペトロたちは漁師であると同時に海を渡る者、航海者でもあったということになります。そのように勇敢に海に立ち向かっていくような存在でもあった漁師たちであります。さて、すでに、今日共に礼を捧げておられる皆様は、福音書というものが4つあると、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書4つあるんだということをご承知の方が多いかと思います。そこで今日のペテロたち、弟子たちを招かれるイエス様の様子ということをちょっと触れると、皆様の中には、今日の箇所はすごい簡潔で短くまとまっていましたけれども、むしろルカ福音書の5章で伝えられているような、大量の奇跡、たくさんお魚が取れたという奇跡を思い出される方の方が多いかもしれません。それぞれの福音書がそれぞれの視点からイエス様の出来事を、特に今日は弟子たちを招かれる様子を別の視点から語っておられます。そのような中で、ルカ福音書5章ではとても印象的な出来事として描かれていますけれども、イエス様がシモン・ペテロというこの今日も登場したこの漁師の船に乗り込んで、そして網を下ろすように命じられます。ペテロは言います。夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですからと言って網を下ろしてみると、なんとその網にたくさんの魚がかかって、網が破れそうなぐらいであったと。それは、びっくりして喜ぶべきことであると思うんですけども、それで逆に反対に恐れをなしてしまったペテロが、主イエス様にこういうふうに言います。主よ、私から離れてください。私は罪深いのです。あまりの 出来事のゆえに自らの罪を告白するそのような場面もあったぐらいでした。しかし今日のマタイによる福音書4章18節以下の箇所はどうでしょうか。そのような詳細なことは物語は伝えられておらず、むしろ漁師であった4名、ペテロ、アンドロ、ヤコブ、ヨハネですけれども、まあ、彼らがそのガリラヤ湖、まあ、ガリラ海とも言っていいようなその湖のほとりで網を打っていたり網を整えていたりするその様子をご覧になっている、そのことが中心として書かれ、伝えられています。湖で網を打っていたペテロとアンドレと、その二人をまずイエス様はしっかりとご覧になりました。これはペトロとアンデレだけではなくて、同じ箇所で21節ですね、ヤコブとヨハネを弟子としてお招きになった時もそうです。ペトロとアンドレをご覧になったように、彼らのこともしっかりとご覧になって、そして招かれました。最初は網を打っていたペトロたちを、まあ、イエス様は声をかけられたんですけれども、その後半ですね、ヤコブとヨハネの時は彼らが船の中で網の手入れをしているのをご覧になって呼ばれたと。まあ、最初のペテロとアンドレは網を下ろしているところでしたので、まさに これから漁を始める、まあ、仕事を始めようとする時にイエス様がおかけ声をおかけになった。そして対して実はこの後半部分のヤコブとヨハネの時はその網をもうすでに引き上げて、そして手入れをしている時にイエス様が声をかけられた。つまりこれは仕事を終えた時と言えると思います。ですから今日の場面ではイエス様がこの4人の漁師たちに対してその仕事を始めたばかりの時にまず声をかけて、そしてその最初の2人はイエス様に従って、そしてもう後半の2人はその漁が終わった時にあたってイエス様が声をかけて、その2人もイエス様に従ったということになります。さて、どのようにイエス様が彼らに語りかけたのか、その招きの言葉というのはとても単純な言葉ではあります。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、19節の言葉です。人間を取る漁師にしようという言葉は、私たちクリスチャン、キリスト者からすれば、一度は必ず、あるいはたびたび説教で聞く言葉であるかもしれません。イエス様のあの有名な言葉だなと。または、一昔前の文語訳の聖書で、人を捗る者とさむという言葉がありますけど、同じ意味ですけども、そっちの言葉の方がしっくりとくる、聞き慣れているとおっしゃる方もおられるかもしれません。人間を取る漁師というのは、とても実にこの深みのある言葉であります。旧約聖書では、神様は隠れた人々を探し出して、そして集められるお方だ。そのことが漁師に例えられていたりします。また、マタイ福音書においては、神様の国を例え話でイエス様をお語りになる中でイエス様はおっしゃいます。天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。そのように例えにも用いておられます。そしてキリスト教会においては、特にキリスト教が、述べ伝えられていって、布教されていって、そして様々な対立にあって迫害を受ける中で、主イエスこそ神の子キリスト、救い主ですということを表す象徴として魚がシンボルとして掲げられることがありました。十字架ではなくてあえて魚ですかねということなんです。そこにこのイエス様が救い主神の子であられる、その思いを込めてシンボルとしてキリスト教の信仰のシンボルとして魚が用いられたこともありました。ですからこの魚いや漁といったこととイエス様のお語りになった福音ということは深く結び合わされているわけです。これに対して初めてキリスト教に触れられた方にとって、この人間を取る漁師というのはもしかしたら驚きもさることながら少し怖いと感じられてしまう方ももしかしたらおられるかもしれません。なぜならこの取るという表現が まあ、捕まえるという漢字を当てることもできるからであります。何かこう網のようなもので捕らえられて、いけすに入れられてしまうのか、まあ、そういうふうに感じられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、しかし今日のお話の冒頭でお伝えしたように、まあ、古くは旧約聖書の時代から海というのは神様が私たちに人間にお与えくださった命というものを脅かす、そのようなこう命を危険にさらすような脅威の存在でありました。まあ、脅威の象徴といいますか。そしてその海の中でもし私たちが神様の助けをなしにいるのであれば、まあ、それは絶対絶命の危機であり、そして言ってみれば罪の暗闇の支配の中に閉じ込められてしまうような、まあ、むしろそちらの方が怖い、絶望のような意味を絶望を意味しているわけです。ですからその中から救い出されて、助け出されて、神様の救いの命へと神様が救い出してくださる。死の世界である海の中から、命の作り主であられる神様のもとへと、その近くに助け出される。とそのように見れば、人間を取る漁師というのは、今日の箇所の少し手前で前回触れたように、死の影の地に住む者に救いの光が差し込むような、助け出されたというような希望に満ちた表現であることが感じられるのではないかと思うのです。さて今日はその人間を取る漁師ということの招きがありましたけれども、その前にイエス様は大切なことを私たちに示しておられます。その点にもう少し着目したいと思います。人間を取る漁師とおっしゃった前に、最初に初めてイエス様がおっしゃったのは、私についてきなさいという言葉です。これは直訳しますと、私の背後にいなさいという意味です。もしイエス様の背後にいるということになれば、それはイエス様の背後についていくという意味になります。ですから、私についてきなさいと簡潔に訳されているわけです。そしてその言葉に応答するものとして、ペトロ、アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネは、ペトロ、アンデレは網を捨てて、そしてヤコブとヨハネは船と父親とを残して、イエス様の後に従ったと今日の箇所では伝えられています。もっと言うなれば、イエス様に聞き従っていったわけです。つまり私についてきなさいという言葉に彼らは純真に従ったということです。私たちは今日本キリスト教団の聖書日課に従って日々聖書の御言葉に聞き、そしてそこで示された言葉にを味わいながら歩むようにと進めています。時には慰めと希望を受ける時もあれば、またはそれとは反対とは言えないかもしれませんけれども、私たちの罪の歩みがはっきりと示されてしまうような、そして私たちが悔い改めて神様に立ち返りなさいと促されているような言葉もあります。イエス様が弟子たちの網を投げ入れるとき、また網を引き上げて、そして修繕しているときに、つまりその仕事の始まりと、そして終わり。それは言い換えれば、一日の始まりと終わりということもできると思います。その始まりと終わりにあって、私たちはその聖書の御言葉を通して、イエス様の御言葉に聞いて、そして従いなさいと、私についてきなさいという言葉に従っていくものとされているのです。またそのような歩みこそが、イエス様の弟子としての歩みであることが、マタイ福音書28章20節にも、このマタイ福音書の全体のまとめの部分にもはっきりと言われています。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとあります。しかしここで強調されていたように、網を捨てて、また船と父親という、まあ、彼らにとっては慣れ親しんだ環境から踏み出していく、そして荒波の大海に漕ぎ出していくかのように、イエス様に信じて、ただイエス様を見つめて、新しい状況にも対応していくことが求められているわけです。しかしここには大きな慰めも合わせて与えられています。 イエス様は私の先に行きなさいと、まあ、ここではおっしゃっておられるのではありません。まあ、イエス様が弟子たちを自分の先に使わすこともありましたけれども、今日のところでは私の背後、後ろにいなさい。そのように歩みを共にしてくださるイエス様の背後につくようにと言われているのです。私たちは、まあ、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようという言葉に聞くときに、まあ、どうしてもその後半部分の人間を取る漁師という言葉に何かこう書き立てられるものがあって、まあ、下手をすると何か成果を上げなければといった、まあ、悪いことだけではないんですけれども、本当にこう大量の奇跡を目の前にすると、いや、このように私もたくさんの人々を導かなきゃいけないんだと言わんばかりの、まあ、ちょっとした数の原理が私たちの心の内に働いてしまうこともあるかもしれません。まあ、特に先ほどのルカ福音書5章の大量の奇跡、まあ、そのことを本当に純粋に私たちの心に受け止めるのであれば、これだけ多くの人が神様のもとへと導かれるんだ、まあ、その希望にあふれています。しかし同時に、この人間を取る漁師という、取るということに私たちの力でと考えてしまうと、それは違うわけです。まあ、むしろ今日言われている箇所は、むしろ逆かもしれません。取る、人間を取る、それは私たちの、言ってみれば道具、網であったり、あるいは私たちの慣れ親しんだや方法であったり、やり方であったり、それだけに限定されることではないわけです。むしろイエス様が約束してくださった、私についてきなさい。そこに純真に目を向けて、イエス様の言葉に聞き従っていくときに、自然と神様はそこに生きて働いてくださるわけです。まあ、ですから今日聞きましたマタイ福音書では、あえてたくさん取れた魚の数には触れられてはいないわけです。まあ、むしろ当時のように置き網で漁をするということは、まあ、人の思いや願い、力では決められない。むしろ私たちの力を超えた領域で神様がそれを祝して、そして助けてくださり、収穫がもたらされるそのような量なわけです。ルカ福音書に語れるような八切れんばかりの量を称える網を見るときに、私たちは多少やはり現在のキリスト教会の現実との差を感じてしまいますけれども、しかし、いや、そこでは神様がこのように生きて働いてくださっている。そして私たちを通して生きて働いてくださろうとしている。このことに希望を置きたいと思います。ここでイエス様は今まさに、主イエスキリストと共に弟子として新たに歩み出そうと、聞き従おうとするペトロに対して、そういったペトロたちの人間としての持てる弱さや誘惑というものを捨てて、これまでのこうしなければいけない、いや、私の力で何かしなければいけない、そういったもしかしたらおごりであったかもしれない、そういったものをすべて捨てて、そして神様に委ねつつ、神様の御言葉に聞きつつ、死の宮と歩んでいくものとされているわけです。ルカ福音書では、ルカ福音書とばかり比べてしまっていますけれども、ルカ福音書では大きな大量、たくさんの魚が示されたのと同時に、しかしペトロはそれによっておごることなく、むしろ私は罪深いので離れてくださいと謙虚にされました。この漁師たちもイエス様をご覧になったときに、いや、この人なら私の目にかなう。そう言って彼らの特技が、あるいは特徴が何か、イエス様に認められて、その上で選ばれたというのではもしかしたらないかもしれないわけです。むしろ、私は罪人ですと告白せざるを得なかったペテロをイエス様は愛の眼差しでご覧になり、そして彼らの職業である漁師、そして船乗りといった彼らの生活に寄り添った形で、よしと、あなたを人間を取る漁師にしようと彼らに寄り添っておっしゃってくださったのかもしれません。私たちもそれぞれの生活の場所にあって、場面にあって、私たちには、ともすると罪の支配、罪の誘惑から神様に逆らってしまい、神様を悲しませてしまう歩みもあるかもしれません。しかしそのような中でも、新しく、神様の命へと導くために、私たちは共に働く働き人として、 イエス様に絶えず招かれているんです。まあ、今日の通りでいくと、一日の初めに、そして一日を終えた後に新しくイエス様から招かれています。人間を取る漁師にしよう。まあ、この漁師というところは、まあ、いろんな言葉に入れ替えてもいいかもしれません。聖書の中では、漁だけではなくて収穫と、ですから、ある意味で、まあ、その農家であったりしたとしても、まあ、農家の収穫、それに言い換えることもできるわけです。私たちもそれぞれの働き場にあって、生活の場にあって、それぞれの仕方で、私たちを通してイエス様が働きかけてくださるように、まだイエス様を、まだ信じておられない方々に、いや、イエス様を信じましょうと。主はあなたを助けられます、救われます。そのことを指し示していくものとしていただきたいと思います。主が私たちと共に生きて豊かに働いてくださることを信じ、主の御言葉に従って歩みたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を今日もこの礼拝の場所へ集めてくださいました。私たちそれぞれの歩みは様々な課題もあり、また喜びもあれば悲しみもあります。示されたたくさんの出会いと関係性の中で、喜べるとき、あなたに感謝できるときもあれば、むしろ戸惑いの中で、あなたに助けを求めざるを得ないときもあります。しかしその一つ一つにおいて、私たちはあなたによって、すべてを見守っていてくださり、そしてその置かれた場所にあって、人を取る漁師にしようと、あなたからの招きがあります。そしてそれを達成するのは私たちの力ではなくて、イエス様が私についてきなさいとおっしゃったように、主の背後に私たちが共に連なるときに、主は私たちに御言葉を通して、一日の始まりにあって終わりにあって私たちを励まし、生かしてくださいます。どうか主の御言葉に聞き従いつつ、一日を歩む中で、私たちを通してあなたが救いの神様の恵みを表してくださいますように、今特に病床にあって、またご家族を介護されたり、さまざまな働きの中にあって労されておられるお一人お一人をあなたが助けてください。特にこのコロナ禍にあって、コロナの病床にある方々、また医療従事者の方、また最近は災害が見舞われていますけれども、その悲しみの中にあるお一人お一人の上に、あなたが寄り添ってくださり、必要な慰めと助けとをお授けください。またこのような時であるからこそ、私たち教会がそれぞれの場所にあってイエス様を信じ歩んでいくことの希望と喜びとを明かししていくことができますように、どうぞあなたが聖霊なる神様をもって私たちを励まし、証人として立たせてください。この礼拝の始まりから終わりまではあなたにお委ねし、尊き主イエスキリストの皆を通し御前にお捧げいたします。アーメン。